皆さんおはようございます。子どもたちの天に届かんばかりの素晴らしい賛美の歌声、本当に感謝いたします。また今朝は特別に東京学芸大学を中心にですね、キャンパス伝道に励んでおられる本間武人スタッフと奥さんの直美姉妹をお迎えして、その働きを私たちに紹介してくださり、共に主を見上げることができ感謝をいたします。続けて小穴教会出身の直美姉妹、またそのご主人のために、まあこの教会がですね、その祈りの中にこう加えてくださることを信じております。それにしても紅葉がとても美しい季節ですね。私と家内、今回も近鉄特急でこの地にやってまいりましたけれども、まあ山を見ますとね、野を見ますと紅葉した木が点在していました。とても綺麗ですね。まあ、日本の素晴らしさというのはそうい こう季節の見事な変化ではないかなということを、まあ、外国に長年住んだ体験のあるものとして感じております。背後に神様の、自然を作られた神様の素晴らしい見てを感じています。皆さんも同じではないかと思います。今日からですね、実は私、皆さんお気づきだと思いますが、コロサイ人への手紙の取り次ぎをさせていただきたく、そのように思っております。この4月からずっと私が来る月2回のメッセージの時は、ヨハネの福音書の13章から17章の間の解き明かしをさせていただきました。なぜその箇所を選んだかと言いますと、皆さんにもお伝えしましたように、十字架に向かっていかれようとしたしていた直前のイエス様が、お弟子たちを前にしてですね、言葉を、遺言のような言葉を、まあ、残された。多くの解釈者はですね、その箇所をイエス様の決別説教だというふうによくおっしゃいますけれども、本当にですね、素晴らしい、教会を愛するイエス様のですね、思いが込められたようなメッセージなんですよね。イエス・キリストを信ずる者たちがどっと起こされてくるということを百も承知であられたイエス様は、その教会がどのような教会であるべきなのか、神様はどのような期待を持ってそのような教会を導いてくださるのか、そういうことについてですね、学びをさせていただいたと思います。そのような中で、教会の旗印は愛であると高く掲げられていましたね。イエス様ご自身、お弟子たちを呼び寄せて彼らの前に、奴隷がするようにね、身を低くして身をかがめ、彼らの足元、彼らの足を、この汚れた足を洗い始められたわけですよね。まあ、染足師というふうにもよく言われておりますけれども、そこによってイエス様はまさしくですね、お弟子たちを愛しているということ、お弟子たちを全てにおいて受け止めているということ、そしていろいろ罪を犯しているかもわからない、そのような罪をも私は全部洗い清めますよ、許しますよというイエス様のですね、驚くばかりのこの愛の表現であったと思うんですね。そしてそのような後でイエス様は、あなた方も私がしたようになしなさいというふうに命じておられるんですね。13章の最後は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これがイエス・キリストを信ずるようになる者たちの掲げるべき目標なんです、そこを目指して歩んでほしいということをイエス様はね、はっきり語っておられます。で、それがあなた方によってなされていくとき、実は世の人たちはその愛に引き寄せられて、そのような愛を可能にしたお方であるイエス・キリストに引き寄せられて、イエス様を信ずるようにさえなるんですよ。はっきりとそういうふうに言う。 おっしゃったわけですね。ここに見るのは教会の基本的な姿が愛であるということ、そしてそれがですね本当に神様の場合に実践されるときにそれが多くの人たちを引き寄せるような力を持つ、そして信ずる者が次々と私たちの群れの中から起こされていくというようなことをイエス様はね語ってくださっていると思うんですね。でもう一つ私たちはイエス様のメッセージからしっかりと学び取ったものはですね、じゃあ頑張って歯を食いしばって愛し合うんだなというようなですね、身構えて、その愛を実践していくというふうな、そういう立法主義的なやり方ではいけませんよ。それはねもう失敗します。初めから分かっていることなんですよ。私が愛したようにあなた方も愛しなさいという意味はね、実はイエス様はそこに私があなた方を助けるから、あなた方を整えるから、あなた方を清めるから、あなた方を愛することができるような器に私がしてあげますから、しっかり私にくっついてください、私はブドウの木、あなた方はその枝ですというのはそういう意味なんですね。私たちがですね、自分で何でもやろうとしてですね、歯を食いしばって頑張ってこの素晴らしい新しい戒めを守るというのではなく、そうしてしまえば昔の律法主義者たちと全く変わらないようなことに陥ってしまうでしょう。そうではなく、これは恵みによってなすことなんです。あなた方のなすべきことは私にしっかりつながり続けることです。私にとどまりなさい。イエスもそのようにね、十五章の中ではっきり語って、ヨハネの福音書十五章とおられますよね。私にしっかりとどまるとき、枝である私は、幹であるブドウの木そのものである私は、枝であるあなた方に豊かに私の方からどっと栄養を送ってあげます。あなた方の枝を強めてあげます。豊かな実を実るようになるためです、とイエス様がおっしゃっているんですね。ですから皆さん、私たちはそういう意味においてですね、本当にイエス様にしっかりつながるということなんですよ。これは教会生活の主力の秘訣、個人的な信仰生活の秘訣、それはイエス様にしっかりつながるということ、イエス様との豊かな交わりを、この人格的な交わりを体験していく、このイエス様の愛の大きさに驚き感謝を捧げるような日々を、ね、送らさせていただく、イエス様は本当に私たちの生活の全てに関心を持って私たちを導いてくださるんです。私たちの夫婦関係、私たちの親子関係に、私たちの友人関係に、私たちの教会の兄弟姉妹との関係に、主は関心を持って望んでくださるんですね。そして私たちを本当に整えてくださる、愛することのできる心をイエス様ご自身が私たちに本当に備えてくださるんですね。皆さん、そのためにはイエス様の十字架の愛の御業がなければ、到底そのようなことは私たちに起こらないでしょう。私たちが自らの罪を自分で贖うことができるでしょうか。とんでもないことです。私たちの罪を許し清めてくださるのはイエス様ご自身の十字架の御業なんですね。よみがえりなんです。そのような人であり神であられたもんと、あなた人であり神である方、そのご方ご自身が私たちを助けてください。しかも私たちは人間イエスはあなた方を前を離れて命を捨て蘇って天に帰っていく、しかし私と全く同じ助けをあなた方に提供してくださる聖霊なる神様が、あなた方は全てに使わされます。そのお方は真理の御霊である。その方の教えてくださる真理、神の言葉、しっかり聞き心に蓄え日々生活を送りなさい。真理の御言葉は私を表すから 私イエスキリストをしっかりとあなた方に教える、私ご自身の臨在をその方が表してくれるから、その助け主があなた方のもとにやってくるから、その方に信頼して日々歩みなさい。その方こそあなた方を整え、そしてあなた方を用いて罪と義とを裁きについてこの世にその誤りを認めさそう方なんです。皆さん、これ伝道そのものなんですよ。その方はそういう御業を成してくださる方です。というわけでですね、イエス様は本当に明快にね、聖霊なる神、私は三位一体なる神を信じていますが、死なる神、子なる神、聖霊なる神、三つの人格を持ち、しかし一つとして、ね、神として素晴らしい恵みの技を私たちの間にしてくださっている、まあ、そういうお方である。ともすればご聖霊なる神様に関して、まあ、クイーン派という漏れはね、聖書は語っているのに、語っているところまでしっかりと読み取って信仰生活を送るというよりは、ちょっとなんかもう極端な人たちが生じてしまった分野だから避けとこうということで、その領域を無視するような姿勢が、まあ、戦後しばらく続いたことは、まあ、戦前もいくらかありましたけど事実なんですね。でそれはふさわしい姿勢でしょうか。ヨハネの福音書、イエス様ご自身の13章から始まるね、あの時はです、そしてイエス様の最後の祈りの17章に至るまで見たとき、私たちはね、とんでもないことだ、イエス様ご自身が私に代わるものが来る、神ある方が来る、その方は私そのものといえる助け主だ、真理の言葉を解き明かしてくださるお方であって、その方は地なる神と地なる神から私が受けた全ての言葉を私が彼に与えるから、彼がその言葉を受けて全部あなた方に教えることになると言ってるんですから、皆さんこの方をとてもじゃないですけど無視するわけにはいけませんね。心からそのようなお方として受け止め受け入れ、その方を通して我らの主イエス様の素晴らしさをしっかりと理解させていただく必要があるんじゃないでしょうか。信仰生活における祝福を体験していく必要がある。まあ、こういうふうにですね、もう本当に教会生活の根幹となるようなことをイエス様がもう言ってくださったんです。フォアナ教会がイエス・キリストを信ずる教会です。その教会はイエス様の決別説教の中に見られる教会の基本的な在り方を受け止めて今後とも歩んでいくべきではないでしょうか。今日はね、そういう中でそのようにその原則に立って素晴らしい教会形成をすることが許された一世紀の一つの教会を取り上げました。それはコロサイ教会なんですね。小アジアの一つの教会です。まあ、今のトルコにあたるところに存在するエペソの近くの教会でもありますが、このね、コロサイ人への手紙と少し前に出てくるピリピの前、まあ、ピリピもそうなんですが、エペソ人への手紙ですね、は特にですね、双子の書簡と言われてまして、まあ、非常に、近い、内容的にも近い、まあ、そういうふうな、まあ、2つの手紙であると考えられています。で、パウロがローマに囚われの身として記した書簡類、手紙類を獄中書簡と言いますが、コロサイ書が獄中書簡のその一つであって、またその双子の書簡のもう一つのエペソ書もそうであって、さらに、ね、ピリピ書、ね、そしてピレモン書、この四つがパウロによる獄中からの書簡と、まあ、そういうふうに普通考えられています。ですから新約聖書でですね、パウロ書簡を学ぶときにパウロ書簡の中での獄中書簡というふうな学びをするような、そういうコースもあるんですね。まあ、とにかくそういうコロサイ人への手紙、記したのは彼がですねローマに囚われの身となってからですから、多分まあ、AD60 年頃というふうに考えていただいたらよろしいかと思います。 そういう中で記されたこの手紙を選びましたが、コロサイ教会がどのような教会であったのか、あるいはパウロはどのような教会として成長していくことを願い、この手紙を記しているのか、そういうようなことについて今日から少し学びをさせていただきたいと思います。まず第一のことなんですが、一節二節を見ていただきますと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ及び兄弟テモテからと、誰が E メールで言えば送信者であるかということがね、はっきりしています。そして2節は誰が宛先受け取り人であった、コロサイにいる聖徒たちで受け取り人ね、キリストにある忠実な兄弟たちへと当てられているということになっています。ここで皆さん方、キリストイエスの使徒パウロとパウロが自身を紹介したことに、おやと思われませんでしたか。皆さんがよくご存知の十二弟子は十二使徒とされましたよね。十二使徒の中にこのパウロは含まれているんでしょうか。実は含まれていないんです。じゃあこれはね、イエス様が定められた領域を超えて自らが人であるということを自称した、あるいはね、領域外の立場を彼にね、無理にでも得ようとして、キリストイエスの使徒パウロと使徒という名称をここでなぜ彼が用いたのかということですね。皆さん今までどういうふうに考えておられたんでしょうか。言ってみれば十二使徒、十二弟子、十二使徒というこの範疇を超えても、聖書の中である人たちは使徒と呼ばれているではないかということですね。つまり使徒職が十二に限定されることなく、さらにね、ある人にはそれが与えられるということを聖書の中で読み取っていくことができます。実は使徒パウロだけではなく、バルナバもあるところでそう呼ばれてますし、その他のある、ね、少数の人たちも使徒という名称が使われていることは事実なんです。実はここからですね、最近のある人たちは、だから神様は今も使徒を立てられるんだという形でね、私たちの中では誰それさんが人であって、誰それさんも人であって、世界中にこれだけの人が立っているんだ、日本でも何人かの人が立てられているんだというふうな形で使徒職を前面に出してね、教会形成をする群れも実はあります。そこまでね、拡大して使徒職を用いていいのかという問題があるんですが、これは皆さんまたね、聖書を隅から隅まで研究しなきゃいけない一つの課題になりますので、私の、今までの研鑽と学びの結論は、確かに十二使徒を超えたところで神様はごく少数の人たちにこの使徒という名称を許して、ね、使徒というのはもともと使わされるものという意味ですから、イエス・キリストの福音をのためにこう使わされるものとしてですね、そういうふうな名称を神様からいただいた、そういう初代教会のリーダーがいるということは否定できないと思います。だからといって現代でもいつでも、ね、群れの中で勝手に使徒職を設けて誰それさんを使徒というふうに呼ぶことに関しては、私自身それは多分しない方が無難であるふさわしいと、そういうふうに考えております。とにかくですね、皆さんここではっきりとね、イエス・キリストの使徒パウロと、彼は確信を持ってね、やっぱりそのように語っているんですね。実際のところ彼の じゃあ根拠はどこにあるのかということになりますけれども、そのことを詳しく解説することは今はできませんが、まあ、一つの例としてですね、第一コリント15章の7節から9節にかけて、その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れた、そして最後に月たなるで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました、私は人の中で最も小さいものであって人と呼ばれる価値のないものです、なぜなら私は神の教会を迫害したからですと彼は自らの立場をここで解説しています。で、当時人というのはですね、皆さんも読まれたことがあると思いますけれども、人の働きの中でですね、イスカリオテのユダの使徒職の代わりにもう一人を立てなきゃいけないという時にくじ引きでマッテアというですね人物を立てましたけれども、どういう条件でマッテアが立てられたのかということですが、人の働きの中でね、一章の22節を見ますと、ヨハネのバプテスマから始めて私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にしたイエスの復活の証人と言われているんですね。そういうふうな条件を満たす者たちの中でマッテアがくじ引きによって聖霊の導きをいただいて建てられたというふうなことが起こっています。ですからそれを考えますとね、パウロもそれを知っていますから、私もバプテスマヨハネから始まってなされたイエス・キリストの働き、敵対者としてではあったけどやっぱり知っている、関与している、見ている。でしかも彼はね、ここにはっきり書いてるでしょう、私も復活の証人、もう最後の最後であったけれどもイエス・キリストの復活を目撃する者として許されたと彼は言ってるんです。ここであれは人の働きの中でね、ダマスコ途上イエス様がやっぱり彼に現れたという面をね、彼はそういうふうな捉え方をしたことは間違いないと思います、ね、そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。まあ、こういうところを見ますとね、やっぱりこういうふうな意味合いでの使徒職は限度があると思うんですよ。多分パウロまでではないかと思います。で、単に人パウロのみならず、初代教会もパウロを異邦人の人として、ね、受け止めて、彼の働きを認めていっています。しかし同時にね、反対者も多く出たんです。彼はある意味においてはね、自らを弁護するようなことをあちこちで語っていますよね。まあ、そういう戦いが人パウロにあったということは皆さん御言葉から覚えていただいたらと思います。元に戻りますが、キリストイエスの人パウロなんです。異邦人の人パウロなんですよ。そして彼の働きはいつもですね、同僚がいました。テモテもそうですし、シラスという人もそうですし、ある場合はですね、ルカというふうな、ルカの福音書を記した人物もそうですし、多くの人たちがパウロの伝道チームに加わってパウロと共にローマ帝国かあちこちを巡り歩いて主の福音を語っていった、まあ、そういう、まあ一世紀の大伝道者、今になって21世紀になってもパウロほどの大伝道者は今まで世に出たんだろうかというぐらいのね、素晴らしい働きを成した器なんですね。皆さん、そういうわけですから、そのこの人パウロから、あるいはその伝道チームの一人でありました兄弟ティモテ、ティモテも教会の働き人でしたから、この手紙がそのコロサイの兄弟姉妹に宛てられたということになります。どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。皆さん、ここに見られるのはね、教会というのは連綿とした交わりが存在するんだということを確認したいと思います。しかもこの交わりはね、偉い教会を起こした 指導者によって、指導者の指示と命令によって動いていくというふうな種類のものではなくて、この挨拶、最後の挨拶の言葉の最後にありますように、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにと、祝祷が捧げられているようにね、三位一体なる神様と一つになるような交わりなんですね。これは教会の交わりの大きな特徴です。教会の牧者であり初期の開拓者である者が命令と指示を発することによって、ね、それを聞いて教会が形成されていくというのではなくて、もちろん大きな役割はもちろんパウロもテモテも担いましたし、なお担っているでしょう。でも同時にですね、彼らも神を中心とした、キリストを中心とした素晴らしいですね、その霊の交わりの中、三位一体なる神様との交わりの中に、コアナ教会も入れられ、何々教会も入れられていくと、そういうことの、そういう交わりなんですよ。そういう交わりを明確にですね、パウロもテモテも意識しているということは確かなことだと思います。ですから必ず全ての手紙の最初にね、このような挨拶が、三位一体なる神様との豊かな交わりに私たちが入れられているんですよ、その神様から、そのイエス様から恵みがあなた方に豊かにあるように、その神様のあふれるばかりの愛があなた方に与えられるように、そしてあなた方が信じていただいている聖霊なる神様との豊かな交わりがあなた方にあるように、そのお方から豊かな力をいただいて皆さん方の信仰生活を送ることができるようにというふうな祈りがいつもそこに捧げられているということですね。教会はそのような交わりを持っているということをはっきり確認したいと思いますね。第二のことでありますけれども、それはね、教会は福音を語る人が使わされて、そしてその語るメッセージを聞いて信ずる人々によって生まれる、成長しているということなんですね。どんな油屋にも最初に神から使わされて、イエス・キリストの福音を語る人が必要なんです。まあ、そういう人誰もいないのにね、皆さんポッとね、あちこちに信仰者が出てね、教会が形成されるということではないんです。もう必ず神様はご自分の福音を信じきって歩んでいる人たちを選んで使わして、福音をある地域で語らせるんですよ。そこで信ずる者が、ね、語った人と共にイエス・キリストにある群れを、ね、形成していくようになるんですね。で、もちろんこの場合誰なのかということですが、パウロが関わったことは間違いないでしょう。あるところでテモテも多分関わりを持ったと思いますけれども、さらに重要な人物がね、7節に出てきます。これはあなた方が私たちと同じしもべであり、愛するエパフラスから学んだ通りのものです。私もテモテもエパフラスも偉い大牧者であり指導者であるというのではなく、あなた方に使える単なるしもべにしか過ぎません。でもその私たちが福音を語るという役割を担わさせていただきました。そのあなた方の間で福音をしっかりと語り分かち合い教えてくれた器が、愛するエパフラスという人物ですよ。私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であってと記されています。ですがこのようにパウロもテモテもエパフラスも神から使わされて、コロサイ教会が生まれるために大きな役割を神様から担っていった、その器であるということは間違いのないことなんですね。皆さん方が関わっている教会どうですか？東京においても、あるいはまた皆さん方過去、ね、この小花教会だけではなくて他の教会にも係を持たれたと思います。その教会の誕生は どうですか？ 誰も使わされる人もいないのにパッとね真実のものが出た、そういう教会あります？歴史がある、教会史があるじゃないですか。30周年史、50周年史、ね、そんなの見ますとね、何年頃という形で大体始まるんです。何から始まりますか？何々宣教師がやってきてとか、何々牧師伝道師が使わされてというような形でいつもスタートしてるでしょう。これ神様の方法なんです。私はこの教会について、昔は聞いてるだけでですね、私自身は体験したわけではありませんが、桑名キリスト教会開拓50周年記念誌桑の実を読まさせていただきました。ここに集っておられる皆さん方はね、50周年の記念誌桑の実をお持ちでしょうし、読まれたと思います。それによりますと1959年、伊勢湾台風によるこの地域が被った大被害がどうも一つのきっかけになったようですね。1959年といいますから、もう何年前ですか、かなり前のことですね。で、その伊勢湾台風の後ですね、多くの人たちが救援に駆けつけたと思いますが、その一つがね、メノナイトセントラルコミティ MCC というですね、メノナイト派の人たちが一つになって、まあ、世界中でですね、飢饉とか、まあ、そういう大変な、ね、自然災害が起こったような時に駆けつけたり、人材を送ったり、そしてさまざまな、ね、物物資を持って、援助をするような、そういう団体なんですね。 MCC の働きが当時もありましたし、今も世界中でなされています。伊勢湾台風の時にメノナイトセントラルコミティというメノナイトの群れの援助がこの地域でかなり大々的になされたんですね。で、私たちが属しております桑名教会を属しておりますメノナイトブレザランもメノナイト派なんですよ。そういうこともありまして、大阪で伝道しておりますメノナイト派のメノナイトブレザンが、ね、何か働く人をこう送ってほしいというふうなことが多分話し合いがなされたんじゃないでしょうか。倉先生、それでよろしいでしょうかね。そういう中でね、これによりますとルビーナ・ガンツァー宣教師が使わされたようですね。ルビーナ・ガンツァー先生と面識のある兄弟姉妹何人ぐらいおられますか？はいはい、おられました。そうですね、はい、思い出されますね。しばらく前日本訪問してくださいましたね。再開されたと思います。そのルビーナ・ガンツァー宣教師と今はですね別の群れでなお生きておられるかと思いますが、小切間先生、まだ生きてまだ歩んでが使わされ、天幕伝道が開始したようです。皆さん、天幕伝道の天幕を張って多くの人たちを招いてね、福音を語るんです。基本的にはその技がなされてきました。そして直ちに当時神学生であられた、ね、長年現名誉牧師であられる倉先生や同じく神学生であられた足川時姉妹も、時先生もこの働きに加わったとされています。皆さんよくご存知のように倉先生と足川先生さんはね、後に結婚されて、まあ、牧師としての働きを始められたということですよね。このような初期の働き人を使わされた初期の働き人を通して桑名教会が形成されていたことはもう間違いのないことだと思います。パウロが果たした、テモテが果たした、エパブラスが果たしたような役割を、まあ、桑名教会に関して言いますとルビーナ・ガンツァー先生が、小切間先生が、黒明義先生が、時夫人が担ってくださったということではないかと思うんですね。このように教会は福音を語る人が使わされて、そして福音を語るんですね。その時に聖霊様が働いてね、もう福音を語る時に聖霊様が働いて、本当に信ずるものが起こされるんですよ。人間の技ではないんです。これはもう私も牧会を長年しながらいつも感じます。伝道は人間の技ではないんです。もちろん私はいろいろなことを準備して御言葉を準備して語るんですけどね、御言葉を 本当に理解させてくださるのはご聖霊の技なんですよ。ご聖霊が人々の心の中に働きかけてね、その真理の言葉を理解できるようにしてくださる。自分の罪が分かるようにしてくださる。そしてイエス様の十字架が私のためであるということを個人的に受け止めることができるようになるのも、人間に説得されたから私が納得したのでというんではなくて、聖霊様によって示される納得をいただいて信仰に入れられるんですね。皆さん、そういうことですから、本当に神様はですね、福音を語るものを豊かに用いて群れを形成されるんだということを、ここでもはっきり認めたいと思いますね。最後のポイントなんですが、教会はね、ここでも書いてますように、信仰。信仰といえば、イエス様との関係、生ける神様との関係、ね、三位一体なる神様との関係、上なる人格者との豊かな関係をいつも追い求めるものです。と同時に、信ずる者はイエス様が私たちを愛してくださっている与子の愛の関係をいつも目指していきます。アガペーの愛の実践者に私たちは本当にされていくんですね。皆さん、アガペーの愛はね、何よりもまずね、心が先行するということをお忘れないでください。事前の授業をしたりね、物を与えるとか、そういう外的な援助というのはね、皆さん自分の名誉のためにだってすることができますよ。自分の誇りのため、そういうことをすることができるじゃないですか。それで本当にでもアガペの愛に基づく行為と言えるんでしょうか。世の人たちはそういうふうに考えるかも分かりません。でもね、私たちの言う愛はね、イエス様が示してくださった愛なんですよ。エゴイスティックな愛ではないですよ。肉の欲望を満たすための愛の行為ではないですよね。本当に身において私たち一人一人を、イエス様は一人の人格者として、神によって作られた大切な人一人の人としてね、私たちを愛してくださいましたもんね。それがアガペの愛なんですよね。ですから私たちの愛はね、それをまずお互いに実践するためにはね、皆さん愛の心をいただく必要があります。イエス様、あなたの愛を私にも与えてください。皆さん、そのような時にね、やっぱりイエス様のね、十字架のところへいつも行くんですよ。だってそういう愛は私にはありませんから。罪深い人間にはそういう愛はね、もともとないんです。でもね、イエス様の十字架にも取り行くとき、私たちは不思議にね、高ぶりの心とか妬みの心とかね、そういうさまざまな肉的な願望が全部あっさりきれいに清められて、そして私たちはね、愛する心を本当にいただくことができます。キリストの贖いの御業の素晴らしさはね、皆さん、日々の私たちの心が整えるというところにあるということを本当にしっかりと確認したいと思うんですね。そしてそういうものが与えられるときに、ある場合は非常に具体的な形で愛の実践の行為がね、教会としても個人としても出てくるということになります。コロサイの教会の兄弟姉妹はそのようなアガペの愛を実践していました。4節、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、これは先ほど言いましたね、まず信仰があって、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。皆さん、このすべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のこと、これはね、まず心が優先しているアガペの愛、もちろんその中には具体的な援助、ね、献金をしたり物のやり取り等で愛を示すことも含まれています。しかし心の面での愛が先行しているということをしっかり私たちは受け止めたいと思います。コロサイ教会はそういう意味においても愛の教会でした。ヨネの福音書13章で、私がしたようにあなた方もお互いの足を洗い合いなさいと言ったことを、あなた方に新しい戒めを与えよう、 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというこの新しい戒めを聖霊の助けによっていつもイエス様を見つめながらイエス様によって許され整えられながら愛の心をいただいてそしてそれを全ての生徒たちに他の教会の全ての生徒たちに自分に合う合わないそれらは皆さん大きな問題かなある人は大きな問題と思っているかも分かりませんでもねそれぞれ神様は特徴的な性格を与えてくださっているんですからなぜそれを受け止めることができないんですか、ね、受け止めて全ての人を受け止めて愛しその方が何か皆さん方に対して傷を与えるような言葉を語ったりした場合でもそれを喜んで許すそういう心を持ってね教会の中で愛する兄弟姉妹が愛し合っていくということ大切なんですね教会で愛の旗印を高く掲げるというのはそういうことなんですよねそのような教会はねとげとごしい教会ではなくて本当にイエス様の愛が充満するような教会で温かい教会になります多くの教会の人たちがそういう場に足を運んだ時これはというような思いを持つんですよそこにある何とも言えない温かさ多くの人たちはそのような愛に惹かれて私も聖書を読んでみましょうというふうなところへ導かれていくんですねコロサイ教会は信仰の教会でした愛の教会でしたもう一つ望みの教会でした五節それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものです彼らの信仰の実践と愛の実践の背後には確かな望みがあったんです単なる望みではありません単なる望みのためならなぜこんな犠牲的な生活を送るんですかとパウロは言ってますね。そうではないんですよと彼は言ってるんですよ世の多くの人たちは飲んで食って人生を楽しもうではないかでそのことのためにちょっとぐらいの小悪が悪い悪があったって問題なしというような形でね快楽を追求している多くの人たちがいますねパウロは言いますとんでもないことですよ神を恐れなさい神はあなた方を見ておられますよと言いますもちろん神様は、ね、私たちに与えてくださるもので私たちが正当な楽しみをいただくことこれ何の問題もありません、ね、でも注意しないともう本当にですね悪を犯しながら快楽を追求するというようなことが当たり前のことのようになってくるとき注意してくださいとシトパウロは言いますあなた方は父なる神様のもとに間違いなしに行くんですよイエス様と顔と顔を合わせてお会いできる日が来るんですよあなた方の今のこの世の生はある意味においてはひとときのまであって永遠のあり方の中に祝福の中にあなた方は間違いなしに移されていくんですよ私たちはイエス・キリストを信ずる信仰によってそのような確かな望みをいただいているではありませんかとそういうふうに使徒パウロは語っていますねですから皆さん先ほど読んでいただきましたね司会者に第一コリント13章13節でこう言ってるではありませんかこういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛ですとシトパウロは断言いたしました聖霊によってそうです皆さん私たちがいただいている望みの絶大さを体験させていただきましょうちっぽけな望みではないんですよ皆さん考えることもできないような祝福なんですこの世が与えてくれる望みも もちろん神様が許してくださるならば、この世の望みと言われているようなものを神様は皆さん方に与えてくださるでしょう。でもそれらはね、永遠に続くものではないでしょう。お金も名誉も立場もみんなそうじゃないですか。それらを超えて永遠に続いていくところへ私たちが向かっていて、御国を相続するものとされている、この素晴らしい望みを皆さん、聖霊様の助けによって御言葉によってしっかりと把握させていただきましょう。この望みにとどまり、御言葉に養われ、しっかりとイエス様につながって愛の実践者とされていく、それがコロサイ教会でしたし、コアナ教会ではないでしょうか。私も皆さんと共に、今はコアナ教会に、関わるものになりましたので、このところに置かれる限りですね、そのようなものを共に皆さんと共に目指してきたと思いますよね。お祈りいたしましょう。父なる神様、皆をおめでたえます。コロサイの群れが信仰の群れでした。イエス様にしっかりつながっている群れでした。またイエス様が実践された愛を心からいただいて、そして、行為においても愛の行為に富んだそのような群れとして祝福を受けました。そしてこの群れは、この地上が全てではなく、後にやってくるもの、後に私たちが向かっていくところの驚くばかりの祝福をしっかりと霊の眼で直視し、それを確信し、それを固く握りしめ、一点の疑いもなしに歩み続けた群れでした。願わくは、おー主イエス様、おー地なる神よ、また私たちのうちに宿るたも、よりたも聖霊様の助けによって、そのような歩みへと私たちを恵みによって導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。